詩編8編、人とは何者なのでしょう。詩編8編、指揮者のために、ギデトに合わせて、ダビデの賛歌、主、ヤハウェ、よ、私たちの主、主人、皆は全地で、なんと威厳に満ちていることでしょう。その後以降は、天を超えたところに輝いています。あなたは幼子と血のみ子たちの口によって、力を打ち立てられ、歯向かう者を沈黙させ、敵と仇とを動けなくさせました。あなたの指の技である天を仰ぎ見、あなたが配置された月や星を見ますのに、人とは何者なのでしょう。これを御心に留めてくださるとは、人、アダムのことは何者なのでしょう。これを顧みてくださるとは、あなたは彼を神よりわずかに低いものとされて、栄光と誉れの冠をかぶらせてくださいます。あなたは見ての技の数々を彼に納めさせようと、すべてのものを彼の足の下に置かれました。すべて、羊も牛も、また、野の獣も、空の鳥、海の魚、海路を通う者も。主、ヤハウェ、よ、私たちの主、主人、よ、皆は全地で、なんと威厳に満ちていることでしょう。2006年、高橋訳。中、ギテトの意味は諸説があり定かではないが、盾事の一種ではないかと思われる。一節最後の行は原文で、それ、皆、は、あなたの意向を書店の上に置かれた、となっている。二節の、歯向かう者を、沈黙させ、は、幼子と血のみ子の口、との対比での意訳。四節の二行目の、人のことは、何者なのでしょう、は、原文では省かれている言葉。五六節の、彼、は、本来4節の人またはアダムの子を指し人類全般を意味するが、ヘブル2の7、第1コリント15の27、エペソ1の22ではキリストを指す代名詞として理解されている。5節、6節は動詞の時制として低いものとされては完了、厳密にはワウトオチ未完了、冠をかぶらせは未完了、未来的な意味、納めさせようとは同じく未完了、未来、置かれましたは完了という区別があえてつけられていると解釈できる。私はクリスマスをイエス様のお誕生日としてよりは、太陽を作られた神が赤ちゃんとなった日として描くのが好きです。ルカによる福音書ではイエスの誕生の記事は、臨月を迎えたマリアが旅先で宿屋にも入れてもらえず、自分で産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせるという、わびしいものに描かれています。マタイによる福音書では、時の権力者、ヘロデ大王から命を狙われ、ヨセフが幼子イエスと母を連れて、エジプトに逃れるという悲劇と結びつけて描かれます。しかし、そのひ弱な血のみ子は全能の神によってしっかりと守られていました。そして、その弱さのうちに表された神の力を前に、世々の権力者たちは沈黙し、動くことができなくなったのです。私たちはより強く、より賢くなることを求めるのが常ですが、人の価値はそのような基準で測れるのでしょうか。1、天に表された神の栄光。この詩編にはダビデによって記されました。万軍の主は、彼を羊の群れを追う牧場から取り、イスラエルの君主とし、第一歴代史17の7、タバカリカ、ダビデ王家は永遠に続くと約束されました。それを聞いたダビデは、神、主よ、私が一体何者であり、私の家が何であるからというので、あなたはここまで私を導いてくださったのですか？神よ、この私はあなたの御目には取るに足りないものでしたのに、あなたは、このしもべの家について、はるか先のことまで告げてくださいました。神、主よ、あなたは私を、高いものとして見ておられます。第一歴代史17の16、17、という感謝の祈りを捧げました。これこそ、詩編8編が記された背景です。そしてこれは、ダビデばかりか、イエスを自分の救い主として信じるすべての人にとってのかけがえのない告白となっています。それは、今、神が、キリストのうちにある私たち一人一人を、なんと、ダビデのように、高いもの、として見ておられるからです。ダビデはまず、主、ヤハウェ、よ、と、神のお名前を呼びかけます。神はご自身を、私はある、というものである、出エジプト3の14、と紹介されました。多くの人々は、自分の必要から始まって神を求めます。 私もそうでした。ただ、そうすると、祈りが叶えられた。確かに神はおられると感謝できることがあるかと思えば、そのうち、あれは単に偶然が重なっただけ。この私が頑張ったから、などと思ったり、期待外れのことが起こると、神を信じようと信じまいと、人生に大差はない、などと思うことになりかねません。そればかりか、そこには本当の意味での生きる目的も生まれません。聖書は、ただ、初めに神が天と地を創造されたという宣言から始まります。つまり、すべてに先立って神がおられるという前提を信仰を持って受け止め、神がおられるから世界が存在し、私が存在し、私が神を知ることができると考えるように求められているのです。そして、その創造主である神を、私たちの主、主人、よ、と呼びかけます。これは、当時の奴隷が主人に向かって使う表現です。もちろん、神は私たちを奴隷のように扱いはしませんが、神は、私たちのための御用聞きのような方として存在しているのではなく、私たちに自分の命をかけてでも成し遂げる任務を与えることができる絶対者としておられるという告白です。多くの人は、何のために生きているのかがわからないという倦怠感の中にいますが、神は真の生きがいを与えてくださいます。そして、私はあると言われる方の名の意味は、全地で、威厳に満ちたものとしてすでに明かしされています。ですから、霊の目が開かれた人は、世界はなんと不思議に満ちていることかと感謝できるようになります。そして、その方のご意向は、天を越えたところに輝いています。一節とは、天の下に住む者には、天の上に輝く神の栄光は見られないという現実を指します。後に預言者イザヤは、主は地を覆う天外の上に住まわれる。地の住民はイナゴのようだ、イザヤ 40-22 と表現しました。イナゴが人の心を理解できないのと同じように、人は天外の上に住まわれる神のことを知ることはできません。ただ一つの道は、創造主ご自身が私たちのレベルにまで降りてきて、ご自身のことを知らせてくださることです。ただ、この地の多くの人にはその語りかけを聞く耳を持っていません。彼らは自分の目、自分の知恵、自分の力に頼って生きることばかりを考えているからです。あなたは幼子と血のみ子たちの口によって、力を打ち立てられ、二節とは、この世の無力なものこそが神のみ技を理解できるということを指します。イエスが神殿の中で盲人や足苗を癒したのを見て、子供たちは、ダビデの子にホサナと賛美しましたが、ユダヤ人の宗教指導者は、聖なる宮の中で神以外の方が賛美されるのは許せないと思って、それに抗議しました。マタイ 21-14-16。その時イエスは、この御言葉を引用され、ご自身と神に歯向かう者を沈黙させました。このように神は、この世の取るに足りないものをご自身の働きに用いられることによって、自分の力を誇っている敵とあだとお恥じらさせ、動けなくさせられるのです。神は今も、私は賢い、私には力がある、と思っている人々からご自身を隠されます。それは、神は、知恵ある者を辱めるために、この世の愚かな者を選び、強い者を辱めるために、この世の弱い者を選ばれたのです。第1コリント1-27、とある通りです。私たちも、自分の知恵や力を証明しようと必死になることで、かえって本当の神の姿を見失うことがあるかもしれません。ただ、力を抜いて、神がお作りになられた世界の美しさを鑑賞し、自分の無力さを認めながら、神に向かって祈ることの中で、神はご自身を表してくださいます。2、あなたの指の技である天を仰ぎ見。あなたの指の技である天を仰ぎ見、あなたが配置された月や星を見ますのに、三節とは、街灯のない暗いところで夜空を見上げるとき、直感的に感じられる驚きです。夏の夜空に輝く美しい天の川は、銀河系の中心を見ているものですが、その直径は光の速度1秒で地球を7周半回るで8万5000年もかかります。それも数億光年もの広がりがあると言われる全宇宙の中では豆粒のようなものです。それらすべてが神の指の技に過ぎないというのです。そのような大宇宙に思いを巡らすとき、 人とは何者なのでしょう。人のことは何者なのでしょう。4節と問いたくなります。その広さから人を見ると、アリよりもはるかに小さく、吹けば飛ぶようなひ弱な存在に過ぎないからです。しかし、神はその小さな一人一人を御心に留め、また顧みてくださるというのです。御心に留めるとは、しばしば覚えると訳される言葉で、神が私たち一人一人を御心の中に覚えていてくださることを意味します。また、顧みてくださるとは、高い地位にある人が無名の人に特別に目をかけるという文脈で使われる言葉です。ダビデは自分がイスラエルの王として選ばれた理由が、自分の能力や信仰が評価されたとは思っていませんでした。ただ、神が一方的に自分に目を留め、覚え、守り、引き上げてくださったと感謝していました。パスカルはそのことを、人間は一茎の葦に過ぎない。自然の中で最も弱いものである。だがそれは考える葦である、パンセ347と言いましたが、それは、人は宇宙の巨大さと自分の頼りなさを知ることができるから尊いという意味です。私たちは自分の頼りなさを知り、孤独を、また見捨てられることを恐れており、それがゆえに自分の知恵や能力を示し、私は愛されるに値する存在です。とアピールしようとします。そこから人と人との比較や競争が始まり、心の中で、確かに私は弱く愚かだとしても、あの人よりはマシだ、と思うことで慰めを得ます。しかし、自分の絶対的な頼りなさと真正面から向き合うことこそ、人間の尊厳である、考えることの本質なのです。私は学生運動が行き詰まりになった時代に育ち、一つの思想信条にとらわれることの危険を感じ、また、真理という言葉に隠された偽善を見抜くことを覚えさせられました。ですから、この私が聖書を真理と受け止め、牧師となっていること自体が奇跡とさえ思えます。私にとっての信仰とは、自分の側から始まったものではありません。自分に失望しているような時に、ふと、私の創造主が私を御心に留め、また顧みておられるということに気づかされたということに始まっています。まさに神への信仰は、上から与えられるものであるとつくづく思わされます。3. あなたは、人を、神よりいくらか劣るものとされて。あなたは、彼を、神よりわずかに低いものにされ、5節とは、人がすべて、神の形に創造され、神と対話することができるという意味です。栄光と誉れの冠をかぶらせてくださいます、とは、将来的な約束です。先の、人の子、とは原文で、アダムの子、と記されていますが、私たちはキリストにあってアダムが失った祝福を再び受けるものとされました。見ての技の数々を人に収めさせようと、6節、とは、神が人を創造された本来の目的です。しかし、人が神に逆らい、自分を神のようにして以来、人は反対に環境破壊の元凶になってしまいました。ただし、神は創造の秩序として、すでにすべてのものを彼の足の下に置いておられます。それは、羊も牛も、股野の獣も、空の鳥、海の魚、海路を通う者、7節、すべてに及ぶことです。動物の世界にも広がる弱肉強食の争いは、アダムの罪によって起こったことで、本来の神の意図ではありませんでした。しかし、私たちが栄光と誉れの冠を受ける時、この世界には、狼は子羊と共に宿り、豹は子ヤギと共に伏し、メウシと熊とは共に草をはみ、血のみ子はコブラの穴の上で戯れ、イザヤ11:6-8という平和が実現します。預言者たちはこのような世界をもたらすために救い主が来られると預言していました。それがクリスマスに実現し始めたのです。ヘブル人への手紙2章では、彼を、の部分を人となられた神、イエスを当てはめて解釈しています。最初のアダムは、神よりわずかに低いものとされたことに満足せず、自分を神のように高くしようとして世界の悲惨の原因となりました。しかし、第二のアダムであるキリストは、父なる神と共に世界を創造された神でありながら、あえてご自分を低くされ、すべての人の罪を負うための十字架の死の苦しみまで味わうところまで、ご自分を低くされました。そして、父なる神は、 このキリストを死人の中からよみがえらせ、私たちの初歩として栄光と誉れの冠をかぶらせてくださいました。そして今、神の右の座に置かれ、すべてのものをご自身の足の下に置かれ、王の王、主の主として見ての技を収めておられます。そして私たちもキリストの姿に倣って自分を低くすることで、キリストと共に世界を治めるという使命を一歩一歩この地にいる時から果たし始めることができるのです。創造主であるキリストが人となられたのは、私たちをご自身の栄光と誉れに預からせるためでした。またこの方が人々の侮辱に耐えられたのは、私たちが不滅の命を受け継ぐことができるためでした。神は取るに足りないものを高く引き上げるということこそダビデの感動でした。そしてダビデは神の忠実なしもべとして国を治めました。あなたも同じように神によって選ばれ、神が委ねてくださる働きにつくように召されているのです。あなたは神の代理としてこの地を治める崇高な責任が委ねられています。それは創造の秩序としてすでに始まっている責任であり、来たるべき世界で完成する責任でもあります。イエスはその点で私たちの初歩、模範であられます。最後にダビデは、主ヤハウェよ、私たちの主、主人よ、皆は全地にわたり、なんと威厳に満ちていることでしょう、9節と繰り返します。ここに私たちを主への賛美に招こうとする彼の情熱を見ることができます。キリスト者とは、ご自分を低くされたイエスの生き方に習いたいと願うものです。そこに御霊の御業が表されています。その時、幼子や血のみ子たちの口によって力を打ち立てられる神が、私たちを通してご自身の栄光を表してくださるのです。強がりを捨て、幼子のように主にすがりましょう。そこから偉大なことが始まります。パウル・ゲルハルトは、イエスが生まれた貝場桶の傍らに自分が立っている姿を黙想します。自分の霊、感覚、心、魂、思いのすべてがイエスからの贈り物であることを思い起こし、それを自分を大きくするためではなく、貝場桶に眠るほど貧しくなられた方に捧げようと決意します。そしてイエスが自分のために苦しまれたことを覚え、イエスを喜ばせるために仕え、自分の体を新たな住まいとして用いていただきたいと祈ります。貝場桶、真舟の傍らに。1653年ポール・ガーハード作、2006年高橋役。君が真舟に、我は来たり、命の主イエスよ、君を思う。受け入れたまえや、我が心すべて君が賜物なり。この世に我まだ生まれぬ先、君は我愛し人となりぬ。癒しき姿で罪人清むる、くし君心なり。暗闇くるめど望みうせじ、光づくりし主、我に住めば命喜び生み出す光、うちに満ちあふれぬ。麗しき姿仰ぎたくも、この目に見えぬ君が栄え、小さき心に見させたまえや、計り知れぬ恵み。深き悲しみに沈みしとき、君は慰め語りたもう。我は何時がとも、何時が罪すでに我はあがなえり、と。救いの星よ、糸いたわしわらと星草に追いやられぬ。黄金のゆりかご、絹の産着こそ君にふさわしきよ。星草捨てよ、わら取り去れ、君がため伏しど、我は作らん。すみれ敷き詰め、君が上には香りよき花びら。己が喜び望みまさず、我らが幸い、君は求む。我らに代わりて君は苦しみ、恥を忍びましぬ。主よ、我が願いを聞きたまえや。貧しきこの身に宿りたまい。君がまぶねとし、生かしたまえや。我が主、我が喜び。